変えること変えないこと、増田琴牧師です。
雪の朝になりました。皆さんとこうしてご一緒に主の光の中に集められましたことを感謝いたします。皆様お一人お一人のうちに主の恵みと祝福が豊かにありますように。神を変えられないものを受け入れる心の平穏と、変えられるものを変える勇気と、そしてそれらを見分ける知恵とを私に与えてください。これはラインホルド・ニーバーの祈りとして知られている言葉です。ラインホルド・ニーバーはアメリカのキリスト教の神学者、牧師だった人です。しかしこの言葉は、祈りの言葉はキリスト者でなくても、この言葉を座右の銘にしておられる方はとても多いのです。神を変えられないものを受け入れる心の平穏と、変えられるものを変える勇気と、そしてそれを見分ける、変えられないものと変えるものを見分ける知恵と私に与えてください。変えられることと変えられないこと、それはどのようにして見分けることができるのでしょうか。例えば今日は雪模様の主の日になりました。雪が降らないといいなと思っていました。日曜日の朝に雪や雨になると車椅子でいらっしゃる方はいらっしゃれないなと、そう思いますとなるべく雨や雪でない方がいいなと思うんです。でも天気は私には変えられません。ですから願いはしますけれども、それは私に変えられるものではないなというふうにも思っています。そして豪雪の地方の教会のことも覚えています。多くの雪の中で身動きが取れなくなっていらっしゃる教会もあることでしょう。礼拝を捧げるのにできれば外出しやすい天気だったらいいなという気持ちもあります。でもそれは変えられません。相手が不機嫌になっていることを自分のせいなのではないかと考えてしまうと不安になります。でも相手の性格やその人がなぜ不機嫌なのか、自分のわからないことを変えることはできません。そういう場合が多いと思います。確かに私たちは変えることができないことを自分の責任のように考えて右往左往することも多いのではないでしょうか。そういう時にこの祈りを思い出します。変えられないものを受け入れる心の静けさを持つことは日常生活の中でとても大切なことだと思います。しかし同時に、何でも自分ではどうせ変えられない、どうしようもないとまるで運命のせいにしてしまう生き方は自分の中にある力を埋もれさせてしまうことになりかねません。変えられないことと変えられることを見分ける知恵を、それはおそらくそれをめぐって世界の思想や哲学でもさまざまなことが語られてきたのではないかと思うのです。イエス・キリストの福音は私たちに変えることができることと変えられないことをどのように見分けるのか、そのことについてどう示しているでしょう。ご一緒に聖書から分かち合ってみたいと思っています。今朝ご一緒に分かち合っているマルコによる福音書2章23節以下で問題になっているのは、安息日を守るということについてです。安息日と言いますのは、7日目の日に文字通り安息を取る、休息を取ることです。ユダヤ人が安息日を守ってきたのではない、安息日がユダヤ人を守ってきた、そう語られるほど 安息日あるいは安息日という言い方をしますけれども、この安息日と言いますのはユダヤ人にとってとても大切なことだったのです。主の民としてのアイデンティティ、同一性に関わる事柄でありました。安息日はヘブライ語、旧約聖書にが書かれたヘブライ語ではシャバと、今よく研究年でお休みになる研究員の方などはサバティカルっていう言い方しますね。サバティカルイヤーっていうのが、研究年とかお休みを取る1年のことですけど、サバティカルっていうのはこのシャバットというヘブライ語から来てるんです。それはやめるとか中断するという意味です。もともと反遊牧民であったイスラエルの人々は羊などを飼っておりましたから、7日目に休むといっても完全に休むことはできません。生き物を世話しなければいけませんから。ですからその中で何らかのこういつもやっていることをやめることにおいて、この安息を守ってきたわけですね。安息日の立法といいますのは、人間や動物が休息して元気を回復するためのものだった。先ほどご一緒に開きました旧約聖書申命記の五章というところには、十戒という神がイスラエルの民に与えられた十の戒めが記されています。その中の4番目第4回がこの安息日を守って聖としなさいという、そういう教えになっています。その理由付けというものが記されていたわけですけれども、申命記のこの十戒の方では、あなた方はエジプトで奴隷であった、強制労働に従事していた、そのことを想起しながら、奴隷というのは休むことができない、そして自分が自分の頭で物を考えたり決断したり選んだりすることができない、だからあなた方は7日目に自分も休む、そして自分の家の牛も馬もまた奴隷のように使われている人々も休まなければならない、そうすれば奴隷も休むことができるって、そう明記されているんですね。これはこの時代人権というふうな概念がなく、そして労働基準法などというものもありませんでした。そういう社会の中における言ってみれば人権宣言と考えられると思います。休みがない日々をお過ごしになったことがありますか？一週間一日も休めない、仕事や家のことや、また休んでいるようでいても頭の中で常にいろいろなことが巡ってしまっていて休まらない、休みがない日々は人が自分は何のために生きているのだろうかということを見失わせてしまう、そして喜びや交わりのない生活となります。安息日は神の前に、そして人々との交わりの中で自分は生かされている存在であるということを回復する日なんです。自由への定め、言ってみれば人間が人間らしく生きるということですね。そのことを回復していく日であると思います。ところで、この安息日の立法が時代を追って厳格になっていきました。それはイスラエルが紀元前6世紀新バビロニア帝国によって滅ぼされて、バビロン捕囚と呼ばれていますけれども、自分の国から離れて生活しなければならなくなった。で、そういう時にこのイスラエルの民ユダヤ人たちはもともとの自分の領土で生活していません。どうやって自分がユダヤ人であるということを守っていくかというと、この安息日を守るということにおいて自分はユダヤ人であるということを守ったんです。一斉に仕事をしない、今でもそうだと思います。商店のシャッターが降りて、そしてエレベーターの階を押すのもこう自分が押すのではなくて押してもらうようになるとか、あるいはどのぐらい重いものを持ってはいけないとか、あるいは火を使った料理はしてはいけないとか、そういう形において、このユダヤ人たち第7の日というのは土曜日ですね、 その安息日を守ることにおいてユダヤ人であるということのアイデンティティを守り続けてきたわけです。他の国々へ、あるいは散らされたさまざまな国にいたとしても自分はユダヤ人である、それはこの安息日を守っている、律法を守っているからだ、その神の民の印となってきたわけです。もう一つは割礼と言われる、男子の赤ん坊の包皮を切り取る儀式、この二つが自分たちの領土を失った後もユダヤ人がユダヤ人であるということを表すこととなっていきました。旧約聖書では安息日に律法で禁じられているのは仕事、耕すことと刈り入れ、火を焚くというようなことだったわけですけれども、後に律法学者と呼ばれる人たちが、ではこの律法を守るためには具体的に生活で何をしていいのか、何をしてはいけないのかということを非常にこと細かに決めていったんですね。重いものを持ってはいけない、重いものを持つというのは労働することだ、じゃあ重いものっていうのは何グラム以上なのか、卵1個以上だとか、そういうふうにしてどんどんどんどんと細かくこう規則が決められていったわけです。ミシュナーと呼ばれる祭則が決まって拡大解釈されていきました。イエスの時代にもこの安息日において禁止されていることというのはしばしば議論されていったんです。律法学者と呼ばれている人たちはこの律法を自分たちの生活の中で具体的にどうやったら守っていけるだろうかということを導き、ガイダンスを与える、そういう役割を担っていたわけですね。ファリサイ派の律法学者たちは安息日にしてはいいこといけないこと細かく定めていました。そのような中でイエスと弟子たちは安息日にこう旅から旅へと巡っておりましたので、途中で、麦畑があったんですね。でその麦畑の穂を摘んで弟子たちがこう食べ始めた。でそしたら、見てる人は見てるんですね。あ、イエスの弟子たちは麦の穂を摘んでるじゃないか、あれは労働だ。でそう言って律法学者たちはイエスに責めたわけです。あなたの弟子たちは安息日にしてはいけないことをしている、なぜ安息日に禁じられている労働をするのか、逃げ場がないですねこれは、と思われるわけです。でイエスはその時に何とおっしゃったかと言いますと、ここで問題になっているのは、他人の麦畑であっても麦の穂を摘んで食べてもそれは禁止されていなかったんですね。これもこのユダヤの社会の中では認められていたことでした。なぜならば貧しい人々は自分の畑を持っていない、でそういう人たちが他者の畑であっても自分の手でつまむ分には取ってよかったんです。そういう、 こう人権的な配慮のある、そういう、 こう決まりがありました。でこの取って食べるということを安息日に許されているのかどうかということが問題になったんです。でイエスはこれに対して旧約聖書の王ダビデ、律法学者であっても誰もが知っているダビデが行ったことを引き合いに出して、ダビデと共の者は空腹だった時に神の家に入って、そして祭司以外は食べてはいけないとされていたその備えのものを食べたじゃないか、そういうわけですね。つまり決まり事があったとしても何が大切なのか、それを考えなければならないでしょうとイエスは言われたわけです。何が大切とされているか、それは命の問題で、命が保たれていくということ、それが最も優先されなければならないはずだ。確かに社会にはさまざまなルールがある、そしてこの社会の中では律法というものが最優先されなければならない。しかしその律法は本当に人の命を守り命を救うものになっているのか、主イエスはそのことを律法学者たちに問われたわけです。ここで注目したいと思っておりますのは、変えることと、そして変えることができないこと、その二つのことです。イエスはここで驚くべきことを宣言しておられるんです。安息日は人のために定められた、人が 安息日のためにあるのではない。これすごい言葉です。律法というもの、この安息日というものが大切だ、そのことを否定しているわけではないけれども、この安息日のために人があるわけではない。安息日はあくまでも人のために、人が自分らしく生きていくために、私が神様に作られた祝福された存在であり、人との交わりの中で互いに支え合いながら生きる存在である、そのことを回復するために与えられた日ではないか、それを見失ってはいけない、そうここで宣言しておられるんです。この言葉は同じ事柄を記しているルカによる福音書の6章やマタイによる福音書の12章にはこの言葉はないんです。なぜないのかなと思うんですけど、おそらくちょっと過激なんですよね。過激なんだと思います。まあラディカルと言いますか、根本的にものを考えておられるので、こういうことを語られたのだと思います。でもこの言葉は場合によっては少しこう相対化して、本当に大切なものは何なのかという考え方をさせますから、マタイやルカではそのイエス・キリストの宣言を記していないのだと思います。神が定められた自由への戒め、律法というのは、本来神様が私たちが本当に自分らしく、そして神様に命を与えられたものとしてどのように生きていくか、そのことのために与えられたもの。それにもかかわらず人が人を縛るものとしている。主イエスはそれを大胆に解放して、だから人の子は安息日の主でもある、そう宣言されたんですね。この前のところで、あの中部の人にあなたの罪は許された、そう言われた権威を持っておられるこの主は安息日の主でもあるのだ、人を解放するその力を持っておられる、そういう方だ。翻って私たちの社会、生活、教会はどうでしょうか。変えてはならないことがあります。主イエスは安息日は人のために定められたと宣言されました。神が創造された世界の中で神に作られたものであることを感謝して生きる、そのために礼拝を捧げる。礼拝っていうのはもともと中断する、シャバットです。ですからいつもやっていることを中断する、そうですね。今ここにいらっしゃっている皆様は仕事を辞めて、家庭のことも辞めて、そして中断してここのところに来られたわけです。同時にいつも自分が持っている思い煩いも中断する必要があるんです。それを持ったままずっと過ごすのではなくて、この主の日に私たちはその思い煩いも一旦中断して、置いて委ねてこの場所にいる、そのことによってもう一度本来私に与えられている命と使命は何だろうか、そういうことにきちんと立ち返るためです。隣人と共に生きていくあり方へ戻る、そういう時がなければ私たちは自分を否定しながら相手や周囲に流されていく、あるいは隣人を支配して自分の思い通りにしようとする、そういうあり方を続けていってしまうことになります。だから安息日の原理、よって立つ神の教えを変えることはできない。しかし守り方は変えられるよと、イエス様はそうおっしゃったんですね。それがイエス様の教えです。何でもかんでも従来のやり方がいいわけではない。むしろ立ち止まって本当に必要なことは何なのかを吟味しなければ、形式だけ見守って実は人の命を損ねてしまうことだってあるかもしれない。礼拝もそうですね。今日ここに集ってくださった皆様の祈りと思いを感じながらこうやってご一緒に過ごしています。そして同時に今日は雪のためにここに来られなかった方々がオンラインで礼拝を捧げておられるだろうなと祈りを持って考えております。オンラインで礼拝を捧げる というのは21世紀になって初めて始まった礼拝の捧げ方です。でもそれを通して私たちはやはり恵みを分かち合うというやり方を新たに与えられてきました。イエスの時代、安息日は第7の日、土曜日でした。しかしイエス・キリストが復活されたことを記念して、イエスの弟子たちは主のよみがえり復活を記念して日曜日に安息日を守るようになりました。今の社会、世界の中で多くのところで日曜日がお休みになっていますね。これはもともとこのキリスト教の中で土曜日だった安息日を日曜日に守ることになった、ローマが国教としたその頃から日曜日が安息日になって、そしてその頃から世界に日曜日が休みというその習慣が広まっていったわけです。最初の祈りの言葉に戻りましょう。変えることができないことを受け入れる、それを見極めていきたいと思います。平和に子どもたちの未来が守られること、一人一人の尊厳が保たれて安心して生活していくことができること、イエスの神の国は私たちの間にあります。変えられることを変える勇気をとの祈りを持ちたいと思います。私たちは社会の在り方を変えていくことができる。もし社会が力と富を集中させて争いによって奪い合う方向へ舵を切ろうとするなら、教会は平和の在り方へしっかりと神の国の福音に立つようにそれを変えていかなければなりません。もし社会がそのような方向へ道を進めていこうとするなら、むしろ私たちははっきりとそのことに立ち続ける、神の国の福音に平和を持って私たちのこの社会の中へ立ち続ける、教会だからこそできることがある、賛美を持って祈りを持って立っていく、そのような旗印を掲げていく、それが私たちに変えること、流れの中にあって流されるのではなくて、私たち一人一人が祈りを合わせていくことなのではないでしょうか。私たちは教会の中でご一緒に祈りを合わせ、また取りなしを祈ります。そして一人ではないということがとても大切です。この社会の中で憂うことがあったとしても、それを自分一人の心配事、不安なことにするのではなくて、私たちはどのような方向にイエス様が導こうとされたかということを共に分かち合っていく、神の福音を分かち合っていく、その時に私たち自身が共に立つ、共に賛美の声を上げる、共に祈る、そういう群れとして集められていることの最も大きな意味があるのではないでしょうか。主の福音が私たち一人一人に望んでいく、そしてそれが社会に広がっていく、私たちはその灯火を灯し続けて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。神よ、変えられないものを受け入れる心の平穏と、変えられるものを変える勇気と、そしてそれらを見分ける知恵とを私たちに与えてください。私たちの社会がこれから歩もうとしていく方向を私たち一人一人がしっかりと見極め、またそのことのために祈り、そのことのために光を掲げ続けることができますように、平和の技へと私たちを使わせてください。そして教会がイエス・キリストが示された神の国の福音に基づいて歩みを進めていくことができますように、この教会に聖霊の力を与えてください。ここから出かけていく一人一人の上に、主よ、あなたが望んでくださいますように、恵みと祝福をもって満たしてください。これから始まる一週間の中で、あなたが出会わせてくださる人たちとの間に和らぎを、また愛を持って一人一人との間に 神の国の福音が告げ広められますように。悲しみの中にある方にあなたの慰めが、また言い尽くすことのできない苦しみを抱えている一人一人に主の光が与えられますように。そしてこのところからあなたの福音が増え広がっていきますように、私たち一人一人を使わせてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。